こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。西アフリカと影もどき大全飼育、繁殖の基本から多彩なモルフまでよくわかるわ。西アフリカと影もどき西アフの飼育を迎え入れ前の検討から日常管理繁殖、遺伝とモルフの理解まで段階的に扱う実用ガイドである、監修を務めるラフチャンネル有馬は、多数の爬虫類を飼育する発信者、飼育者としての経験を背景に、初めて飼う人にもすでに飼育経験のある人にも役立つ情報を整理している。本書の構成は市の基本。生息地と魅力、入手、個体選び、飼育環境とケア、繁殖、遺伝モルフという流れであり、飼育判断に必要な論点を一冊に集約している。限られた約数では文章を要点に絞り、多数の写真とシングルコンボのモルフ図鑑を活用する点が特徴である。単なる愛玩動物の紹介ではなく、個体の健康と長期的な責任を前提に、見た目の魅力と適切な管理を結びつけることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、野生の背景から西アフの特性を理解する出発点。本書の第1章は、西アフリカとカゲモドキの基本データ魅力、野生下の生息地を扱い、飼育技術を暗記する前に、どのような動物かを把握するための土台を置く。ペットとして流通する個体は多彩な体色や模様を持つが、飼育の基準を外見だけで決めるべきではない。野生での暮らしや種としての性質を知ることは、隠れ場所、温度、湿度の勾配、落ち着ける空間、給餌や観察の仕方を考える際の判断軸になる。本書が生息地にも触れる意義は、自然環境をそのまま再現することではなく、飼育下で何を優先すべきかを理解させる点にある。種の魅力を、飼いやすさや表情の愛らしさだけに還元せず、生態に根差した必要条件と合わせて示すことで、安易な購入を避ける視点も生まれる。初心者にとっては情報の取捨選択を助ける導入となり、経験者にとっても慣習的な管理をトゥネ本来の特性から見直す契機になる。次に、入手先と個体選びを飼育成功の最初の管理工程として捉える。第2章では、入手できる場所と持ち帰り方、個体選びのポイントが扱われる。これは購入手続きの案内ではなく、その後の飼育の難易度や健康管理に直接関わる工程である。西アフはモルフの種類が豊富なため、希望する色や柄から個体を探す楽しみが大きい。一方で、外見上の好みだけを先行させると、健康状態、飼育歴、由来、必要な環境を確認する視点が薄くなりうる。本書の構成は、チュネの基本を理解した後に個体選びを置くことで、購入判断を知識と結びつけている。また、迎え入れ時の移動は小さな爬虫類にとって環境変化が集中する局面であり、事前に飼育設備を準備し、落ち着いて導入できるようにする必要がある。飼育開始後に用品を買い足す発想ではなく、迎える前に環境を整える発想が重要となる。初めての飼育者には、販売時の印象と長期飼育の適性を区別するための指針となり、複数個体や繁殖を考える読者には、由来と管理記録を意識する入り口にもなる。さらに、飼育環境と日常ケアを継続的な観察の仕組みに変える。第3章の飼育方法は、飼育環境と日頃のケアを中心に据える。本書の実用性は、設備を列挙するだけでなく、日常管理を継続的な観察の問題として考えられる構成にある。爬虫類の飼育では、ケージを用意した時点で環境づくりが完了するわけではない。温度や湿度の状態、隠れ場所の利用、食餌への反応、排泄、体つき、脱皮などを日常的に確認し、その個体が安定して暮らせているかを見極める必要がある。特に西アフでは、過度な接触よりも安心して休める環境と変化を見落とさない観察の両立が重要になる。本書が初心者にも読みやすいと評価される背景には、飼育の論点を購入前、導入時、日常という実際の行動順に配置していることがある。経験者にとっても、飼育が習慣化すると見過ごしやすい点検項目を整理する助けとなる。健康上の異変を自己判断だけで処理しないことも大切であり、本書の情報は日々の状態を把握し、必要に応じて爬虫類を見られる獣医師へ相談するための基礎知識としても位置づけられる。繁殖を増やす技術ではなく、新個体と幼体への責任として扱う。第4章は、繁殖可能な個体と繁殖に必要なアイテムを含む繁殖の基本を解説する。飼育所に繁殖床があると、繁殖は飼育の自然な次段階のように見えやすい。しかし実際には、新個体の成熟や体調の見極め、ペアリングの管理、産卵への備え、孵化後の幼体の飼育場所と行き先まで考慮すべき、独立した責任の重い取り組みである。本書が繁殖可能な個体を項目として明示することは、性別が揃えば直ちに繁殖できるという誤解を避け、個体の状態を優先する考え方につながる。また必要な用品をあらかじめ把握することは、産卵や孵化という出来事だけに注目せず、管理を継続するための準備を促す。 モルフの魅力が大きい種だからこそ、希少性や販売価値だけを目的に交配を考えるのではなく、遺伝の理解、飼育要領、譲渡先への説明責任を合わせて検討する必要がある。世界的に知られるブリーダーとの対談も収録されているとされ、理論を一方的に並べるのでなく、実際の繁殖に関わる視点へ読者を接続する点が本書の特色である。最後に、写真中心のモルフ図鑑で遺伝知識と外見の違いを結びつける第5章は、遺伝と様々なモルフを取り上げ、遺伝の考え方、具体例、シングルおよびコンボのモルフ図鑑を含む本書の脚立特徴は、重要事項を簡潔な文章で示しつつ、多くの写真によってモルフ差を視覚的に理解させようとしている点である。モルフ名は流通現場で個体を選ぶ手がかりになるが、名称だけを覚えても実際の色合い、模様、複数の形質が組み合わさった際の見え方を把握することは難しい。写真はそうした抽象的な名称と実在する個体の印象をつなぐ役割を果たす。ただし、モルフの見た目には個体差があり、写真や名称から将来の外観を完全に予測できるわけではない。本書を読む価値は、カタログとして好みの個体を探すことだけではなく、遺伝の基礎を踏まえて繁殖結果や表記を理解しようとする点にある。とりわけコンボモルフは、複数の要素を単純な足し算として捉えず、親の情報や遺伝形式を確認する姿勢を求める。関西性の高い写真と基礎的な説明を併置することで、購入者にも繁殖者にも必要な外見と遺伝情報を区別して扱う視点を提供している。結論として、本書は、これから西アフリカとカゲモドキを迎える人、飼育を始めたものの環境や日常ケアに不安がある人、さらに繁殖やモルフの遺伝を基礎から整理したい飼育者に適した一冊である。第1章から第5章までの順序が、種を知る、個体を選ぶ、飼育する、繁殖を検討する、遺伝とモルフを読むという実際の判断過程に沿っているため、必要な情報に到達しやすい。写真を豊富に用いたモルフ図鑑は、文字中心の解説書ではつかみにくい外見上の差異を比較する助けになる一方、飼育繁殖の基礎章があることで図鑑だけに終わっていない。ここに本書の実践的な位置づけがある。また監修者の飼育経験に加え、著名ブリーダーとの対談を収録する点も単独の飼育手順に閉じない特徴といえる。もっとも個体の状態や飼育環境には差があるため、本書は開示的な正解を当てはめる道具ではなく、観察と判断の基準を整えるために使うのが望ましい。西アフの魅力をモルフの美しさから知った読者にも、長く健全に飼うための責任と知識を結びつける入門書兼参照書として価値がある。ご支援いただける場合は、アラエフチャンネルアリマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。